FBS ローマ人への手紙へようこそ。今日はローマの2章17節から24節。私は正しい、あなたは間違っているというタイトルで見ていきます。一緒に祈り、心を整えて今日主の御言葉を聞けるようにしていきましょう。天の父なる神様、私たちはまたあなたの前に心を開いて、あなたの御心から聞くために来ました。今日私たちに語って、私たちにキリストを表してください。私たちの御言葉の分かち合いを通して、キリストの栄光があらわになることを祈り、イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。ローマの2章の17節から24節を読みます。あなた方、自らユダヤ人と称し、律法を頼みとし、神を誇り、御心を知り律法から教えられて大切なことをわきまえているなら、また律法のうちに具体的に示された知識と真理を持っているので、目の見えない人の案内人、闇の中にいる者の光、愚かな者の導き手、幼子の教師だと自負しているなら、どうして他人を教えながら自分自身を教えないのですか。盗むなと説きながら自分は盗むのですか。姦淫をするなと言いながら自分は姦淫するのですか。偶像を忌み嫌いながら神殿のものをかすめ取るのですか。律法を誇りとするあなたは律法に違反することで神を侮っているのです。あなた方のゆえに神の御名は異邦人の間で汚されていると書いてある通りです。黙想の質問。ユダヤ人はどのように神を敬っていなかったのですか？彼らは根本的な問題は何だったのでしょう？私たちはどうでしょうか？同じ問題を抱えていますか？この箇所ではパウロがユダヤの人たちの中で異邦人は罪人と見下していながらも彼らが自分で真理を持っていて義があるというユダヤ人に書いていました。このユダヤ人たちは自分たちが真実を持っているという確信を持っていて暗闇の中にいる人たちを導く人たちだというふうに自分たちを理解していた。神様の律法がモーセを通して彼らに与えられていた。人々に十戒を守るように、十戒に含まれている盗むな、姦淫をするなということも彼らが教えていた。パウロはそのような人たちに忠告します。あなた方は律法があると思って他の人よりも優越だと思っている。自分たちの義があって他の人を教えることができると思っている。でもなんであなた方は自分たちが教えていることをやらないのですか。盗むなと言っているのにあなた方が盗んでいます。姦淫は良くないと教えているのにあなた方が姦淫し、律法に誇るけどあなた方は律法を守っていません。と忠告していきます。23節でパウロは、律法を誇りとするあなたは律法に違反することで神を侮っているのですと書いています。24節でパウロはイザヤの52章の5節、あなた方のゆえに神の御名は異邦人の間で汚されているということを引用していきます。他の国々が神様の民のゆえに神様の名を嘲笑っている。ユダヤの人々が自分たちのが教えたことをやっていない。そのために彼らが自分の言っている、ダメと言っている罪を犯しているから問題だった。残念なことにこれによって神様の皆が馬鹿にされてしまいます。今日でも同じような理由、クリスチャンの罪、教会のリーダーたちの罪のために、神様の皆が汚されてしまいます。ノンクリスチャンは裁く。でも、 同じ罪を犯すクリスチャンがいる。クリスチャンがクリスチャンじゃない人たちを裁き、批判して、でも同じ罪を起こしてしまう。このようなスキャンダルが牧師たち、教会のリーダーたち、お金を教会から盗んだり、会員に陥ってしまっていることがどんどん出てきます。パウロがここの箇所で根本的な問題を指しています。それというのは、パウロがローマの2章の1節から6節で言った他の人を裁くこと。でも裁きながら他の人の罪を批判する。自分がやってるのに。17節から24節では、パウロが同じ罪を犯しているよ、というふうに言っています。でも、パウロが宗教の人たちがやっている陰湿な動機を指摘しているのだと思います。私たちがこの世界で見る問題というのを、腐敗などは政治家、メディア、ドラッグ、いろんなことに私たちは指を向けていきます。私たちは、私たちそれらのことをやっていません、私には義がありますというふうに考えてしまう。彼らはでも不義ですよ、神が彼らを裁きますよと思ってしまいます。このような態度に対して、ユダヤ人の人たちが持っていた態度に対して、パウロはここで語っているのだと思います。もちろんパウロはユダヤ人だけに書いているのではなく、このような考え方が徐々に私たちのうちに入ってきて、私たちを破壊してしまう大きな問題ですよということを明らかにしています。パウロは、ユダヤ人は律法に誇りを持っていたというふうに書いています。彼らは自分たちの義に自信を置き、他の人を見下していました。パウロはこのような空っぽな宗教的な外見的な働きに対して、真実に基づいていないものに対して語っています。それらはプライド、偽善心、裁きから出てくるものです。私たちが自分の義を、また他の人を裁くことに見つけることはできません。自分の義を誇り、他の人を裁く行いというのは、自己正当化の考えと呼びます。人間の心にある最大の動機というのの一つが、自分は正しい、自分には義があって、私は正しくてあなたは間違っているというものです。これは私たちが自分を正当化したいから。これに関してパウロがここでこの問題を明らかにしようとしているのだと思います。私たちはみんな自分たちが罪人だということは分かっているけど、私たちは自分を正当化したい。他の人を見下して、私たちの知識や宗教的活動に誇りたい。私たちがとっても簡単に、ああ、ユダヤ人の人たちは本当にこのような悪いことをやってましたねって思いやすい。でもそれと同時に、私たちがそのような自己正当化的な自分の義を自分で見つけてくるような行いを見えることが難しい。イエスはこのような自己正当化の考えをルカの18章の9節から14節で話しています。自分は正しいと確信していて、他の人々を見下している人たちにイエスはこのような例えを話された。二人の人が祈るために宮に登っていった。一人はパリサイ人で、もう一人は酒税人であった。パリサイ人は立って心の中でこんな祈りをした。神よ、私が他の人たちのように奪い取るもの、不正なもの、勧誘するものでないこと、あるいはこの酒税人のようでないことを感謝します。 私は週に二度断食し、自分が得ているすべてのものから十分の一を捧げております。一方、主税人は遠く離れて立ち、目を天に向けようともせず、自分の胸を叩いていった。神様、罪人の私を憐れんでください。あなた方に言いますが、義と認められて家に帰ったのは、あのパリサイ人ではなくこの人です。誰でも自分を高くする者は低くされ、自分を低くする者は高くされるのです。神様はへりくだって、神様の御前に来る罪深い人たちに恵みを与えてくれます。それと同時に神様はプライドのある人を拒むと書かれています。自分を高くしようとする人は低くされ、自分を低くする者は高められるというふうにイエスが言っています。神様はプライドと誇ることを本当に嫌っています。とても明白にわかる単純なことです。でも私たちの持っている自己正当化の考え方が私たちの考えを曇らせてしまい、私たちが自分のことを見えないようにしてしまいます。本当の罪人が自分は罪がいっぱいだと認めることの方が、自己正当化をする人がプライドがいっぱいだと認めるより難しい。プライド、誇ること、特に宗教関連の働きは私たちを真実から遠ざけてしまいます。私は特定の誰にも指を指していません。唯一私自身に指しています。私の人生みんな見返って振り返ってみると、この自己正当化、自分で義を見つけてくることが私の二つの大きな問題だということが見えます。私は正しいことを求めていて、正しいという確信はありました。でも自分のプライドと自己正当化は見えませんでした。神様の恵みと憐れみ、本当感謝します。私みたいな人たちを助け、自分を見えるように助けてくれ、私を悔い改めに導いてくれる方です。これは、ある意味アルジューのようなものだと思っています。プライドと自己正当化というコップから飲むのはとっても簡単です。私たちが自己正当化のワインを飲むのが一番の誘惑です。でも一番の嘘でもあります。神様の憐れみに頼っていきましょう。一緒に祈っていきましょう。天の父なる神様、あなたの愛と憐れみ感謝します。イエスが自分のことを低くして、私たちのために、私たちの罪のために、私たちを自由にするため、プライド、誇り、また自己正当化から自由にするために十字架に行ってくれたことを感謝します。私たちをこの自己正当化的な考えから自由にしてください。あなたの皆が私たちを通して崇められますように、私たちの行いがあなたの皆を汚すようなことがないように助けてください。これらすべてイエス・キリストの皆によってお祈りします。アメン。では次回また FBS で。